はようございます。英語の歴史の研究者、ヘログ英語史ブログの管理者、そして英語のなぜに答える初めての英語史の著者の堀田隆一です。英語の語源が身につくラジオ、ヘルディオ。英語史をお茶の間に、をモットーに、英語の歴史の面白さを伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日は5月2日火曜日です。ゴールデンウィークの中日という感じなんですけれどもね、今日は普通に私も授業等の仕事がありまして、全くゴールデンウィークっぽくありません。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。このゴールデンウィークはですね、4月29日からしばらく、多分1週間以上ゴールデンウィーク終わっても続くと思うんですけれども、ケルフメンバーとの対談であるとか出演してもらってですね、ケルフウィークとなっています。そして今日もまさにケルフ会長、青木光さんに出ていただくという回になります。本日の話題は、なぜ日本人はジャパニーズなの、の深掘り会、青木光さんとの対談ということになります。青木さんとの対談はこれまでですね、この特にジャパニーズに関する話題としてはですね、比較的最近に2回対談しています。まずはですね、680回、なぜ日本人はジャパニアンなどではなくジャパニーズなの、青木光さんとの対談。そして683回、なぜ English のように Ish のつく呼び名はイギリス周辺に多いの、青木光さんとの対談ということで、このデモニムというですね、民族名を作る設備時の話題に青木さんは関心があるということなんですけれども、この過去2回の放送では本当にですね、さらっと表面をなぞった感じなので、深掘り会はやりたいっていうことをですね、前から言っていたんですね。そして今回実現しました。なぜ日本人はジャパニーズなの、の深掘り会ということで、少し深い話になっていくだろうと思います。青木さんの執筆した論文に基づいて今日はお話を聞くことになるんですが、まずですね、その論文、その他青木さんのプロフィールなどをですね、知っていただきたいということで、青木ホームページへのリンクをこのチャプターに貼り付けておきます。そちらからざっと青木光とは何者か、これをですね、確認していただき、そして、これから始まる対談、皆さんしっかりと聞いていただければと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はケルフ会長の青木くんとの対談会ということで、はい、1ヶ月くらい前、4月の11日でしたかね、
そんなもんですか。
はい、680回で、なぜ日本人はジャパニアンなどではなくジャパニーズなの、青木光さんとの対談ということで、この回がですね、とてもよく聞かれていて、やっぱりみんなね、関心がこれはやっぱある。
いや、もうありがたいですね。
はい、でその回とか、あとね、関連する一種の話もあったと思うんですけれども、いずれ深掘りしようっていうような ね、
そ, うですね、
そんなことを話していたので、今回はこのジャパニーズイーズ問題ですね、この深掘りをしていきたいと思うんですけれども、
はい、
どんな深掘りができるんですか、さらに。
まあ、前回は、はい、基本的にこうイーズってつく国、民族名が、はい、まあ、アジア、アフリカに偏ってるよねっていう話と、
そうでしたね、
はい、あとその背景に何があるかなっていうふうに考えたときに、うん、まあ、一つはポルトガルの影響と、はい、でもう一つはこうフランスの影響があるんじゃないかということに軽く触れた程度だったので、はい、うん、まあ、そこをもう少し細かく見ていくことができるのではないかと思います。
あ、 この間のざっと振り返るといわゆる大航海時代とかそれに続く植民地の時代、うん、支配の時代でポルトガルであるとかフランスが、まあ、いわば抑えた国といいますかね、影響力を行使した国、そのルートとこのイーズ語尾というものがその国民族の名前ですよね、連動ある程度連動してるんではないかというところまで、話したと思うんですけれども、
はい
はい、続いてどんな議論が、
まあ、そうですね、これイーズっていうものが、はい、まあ、フランス語ポルトガル語それぞれまあ同じ語源を持つ接尾辞があるんだよっていう話だったんですけど、うん、
はい、
まあ、例えばですね、これ実際の一つ一つの国で見ていくと、まあ、そのそれぞれの国の影響っていうフランスポルトガルの影響っていうのを見ることができるんじゃないかなと思っていまして、うん、
はい、
まあ、例えばですね、これガボンっていう国、
あ、ガボンね、はい、
はい、これもともと実はこれ読み方ガブーンでいいんですかね、 GABOON って綴る、
うん、
これ民族名呼び名があったんですね、
はい、
ガボーンねしガブーンですかね、はい、まあ、これがあったんですけれども、これフランスがこの国に出て17世紀ぐらいです、
はい、
こう進出していって、うん、その影響を拡大したというふうに言われてるんですけれども、まあ、そこから1866年になってガボニーズっていう形が現れてるんですね。
なるほど、
まあ、だからもともとあったのが、まあ、これフランスが進出してきた後に、まあ、これガボニーズっていうイーズがついた形が生み出されているということで、うん、まあ、これはやはりフランスはその国に影響力を持って、まあ、ガボニーズとそれに対応するもので呼んでいて、
はい、
で英語がそれに習ってイーズをつけているのではないか。
ああ、そうかそうか、
ということも言えますね。
あの、いずれにしてもそのイーズの場合、うん、英語側でつけたっていうのはあんまりないってことなんですかね。
まあ、そうですね、最初のうちは特にこう、うん、影響力を持った国に習ってっていうことが多いとは思いますね、うん、
ポルトガルフランス語で定まった形を、うん、まあ、英語が借りたというような形で、
まあ、そうですね、そう考えるのが妥当かな
ですかね、うん、英語内部で作ったというよりは多分そっちの方が、
まあ、可能性としては高いかなと。
なるほど、そうすると、まあ、今はそのガボンはじゃあガボニーズになってるっていうことですね、
う
ん、
そうですね、ガボニーズという形がありますし、うん、
はい、
まあ、他の国にもちょっと焦点を当ててみたいんですけれども、これ例えばセネガルですね、
うん、
まあ、セネガルはこれ、まあ、1783年
はい
にフランスに帰属してるんですけれども、うん、これイーズがついた形ですね、セネガルリーズですね、
はい、
これが確認されるのは、まあ、1917年と、まあ、かなり新しいですよね、
うん、
まあ、もしこれがポルトガルの大航海時代だとしたら、はい、もっと早くに、
うん、
これが確認されていてもおかしくはないと思うんですね。
ははは、
っていうのも例えば別の国でですね、最も早いものですね、アフリカで最も早いのは、これベナンのこのベネニーズ、
ベネニーズ
という形なんですけど、はは、もうこれもう1705年にもうすでに現れていて、まあそれ以外ですと、まあ、コンゴとかだとこれコンゴリーズ、
コンゴリーズっていうんですか、
まあ、最も早い形、これはコンゴ L が落ちてコンゴイーズっていう形なんです、
ね、コンゴウィーズですか、
コンゴイーズ、
うん、
まあ、これは1765年、
あ、
だから比較的こう早めに出てるようになってるんですよ ね、うん、なるほ
どね、
だからこういった国っていうのは、まあ、ポルトガルの大航海時代の影響があって、うん、まあ、それを 見ながら、
うんうんうん、
英語がポルトガル語のイーズついた形持ってきて、
はい、
その地域をイーズって呼んでる可能性があるんですけど、
はい、
まあ、一方でさっきのところに目を戻せば、
うん、
フランスの影響を受けた国にイーズをつけることもあるし、うん、ということで、
うん、遅めにイーズになったりするっていうことですかね。
で例えばですね、まあ、今話に上がったベナンとかですと、
はい、
まあ、これもフランスの保護国下には置かれてるんですね、まあ、ただこれ、まあ、1892年の出来事なので、
うん、
まあ、ベネニーズという形はこれよりも早く出てるというのは先ほど紹介した通りですし、うん、もう同じくこうコンゴに関してもこれフランスの植民地の、
うん、
植民地支配に19世紀に、
うん、
まあ、置かれてるんですけれども、これもそれより早く見つかってるということで、
うん、
まあ、これフランスの影響と考えるよりはやっぱりポルトガルの影響があるんじゃないかと。
いや複雑ですね。
そうですね、絡み合ってますね、
それはその、支配の実態みたいな歴史をたどるっていうのが一 法と、あといつそのイーズがついた形が各言語に現れたかと、今まあ我々英語の話、英語でのイーズ語っていう話をしてるわけですけどもね、そうするとポルトガル語ではじゃあどうだったのかとか、そういったものをまずどうだろう、こう事実関係を年表みたいにしてまとめて、でその上で何か考えて議論していくっていうことに今後はなるんですかね、やるんであれば、いやかなり複雑ですよね、
まあ、だからそれぞれの言語史を厳密に見ていく必要があるっていうのが、ね、
そういうことになりますかね、
なりますね、
英語ベースで今回はずっと
見てますけれども、
そういうことになりますかね、
で、まあ、これ関連してアジアの方に目を移していきたいんですけど、
アジアね、はい、
まあ、これねアジアも偏りでねイーズ使われるって話は以前も上がっていたんですけど、
ジャパニーズ、チャイニーズ、あと
ネパリーズとか、
ネパリーズ、
ブータニーズとか、
ブータニーズってもあるんですね、
まあいろいろあるんですけれども、やっぱりこれ中国とか日本っていうのは、まあ比較的早くからこうポルトガル戦来てるんですよね。
はいはい、そうですね、
まあ、我々としてはね種子島の鉄砲伝来1543年、これが一番馴染み深いと思うんですけど、やっぱりこういった国、早めからね、ポルトガルが来てる国っていうのはイーズがつきますよね。
なるほど、はい、
ただですね、これ一つ気をつけなくてはいけないのが、まあ、これもしもですよ、フランスとかポルトガルに習ってるんじゃないかっていうふうに考えたら、これフランス語ポルトガル語に同じイーズのついた形が見つからなきゃおかしいんですよ。
そうですね、はい、
で、まあ、チャイニーズとかジャパニーズとか、まあ、あるいはここまでご紹介してきたものっていうのは、まあ、ちゃんとこれフランス語あるいはポルトガル語どちらかにはちゃんと対応した形があるんですけど、まあ、これアジアになるとですね対応が見られないものとかあるんですね、
はあ、例えば
これベトナム、
ベトナミーズですよね、英語だと、
はい、ベトナミーズっていうのがこれフランス語でもポルトガル語でもこれイーズがついた形は使用されてないんですよね。
あ、そうですか、ベトナミアンですかね、フランス語だと例えば、そうか、じゃあ英語独自につけたっていうことに
と考えるほかないと思うんですね。まあ、先ほどね堀田先生も触れられていましたけど、まあ、やっぱりこう早い時期からアジアっていうのはこうチャイニーズとかジャパニーズとかイーズが使用される形があったので、まあ、そこからのもう一種の類推ですよね、まあ、アジアのやつらってこれイーズついてんじゃねみたいな、まあ、当時の人たちの頭の中ってそういう風になっていたんじゃないか、まあ、こういったことからまあ一部の国ではまあ一致しないことになっているのではないか。
なるほどね、
ベトナムとか、あとはビルマとかもそうですね、今のミャンマーとか、
ブルミーズか、
まあ、この辺りも一致していないので、
そうですね、確かにね、
まあ、これは英語独自の語形成かなとは思いますね。
一方で例えばフランス語だったらフランス語内部で実は歴史的に揺れてきたとかいうことはあり得るので、これ調べないとわからないですけど ね、英語でもそうですか、揺れがあったりとかね、
そうですね、
あり得ますもんね、はい、そのあたりをこう深掘りさらに調べていくといろんなことが明らかになったり、あるいは謎のまま残ったりとかねありそうですけどね。
そうですね、
はい、非常に深い話でしたね。今日は青木さんに出ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではエンディングなんですけれども、青木くんに残っていただいていますが、言い残したことといいますか、はい、まだね、どんどん続くと思うんですけど、話は、
そうですね、やっぱり堀田先生が最後に触れられたことなんですけど、やっぱりこれイーズがついた形がフランス語の中で揺れていたんじゃないかみたいな、ね、ご指摘あったじゃないですか。
わかんないですけどね、
まあ、これはフランス語史とか、まあ、あるいはポルトガル語史っていう、まあ、それぞれの言語の問題になってくるんですけど、まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、英語史の中でも揺れっていうのはあったんですよね。例えばこれチャイナですけど、はい、これチャイニーズだけじゃなくて、はい、チャイニッシュっていう形の実は OED とかを見ていくと確認されますし、ジャパニーズに関してもこれジャパニッシュっていう形が、これは OED ではないんですけど、はい、まあ、これ調べていくと文献上見つかるんですね。
なるほど。
だからこうした揺れについては、まあ、この先議論をしていく必要がありますし、まあ、実はこれ私の今回のね話のベースになっている論文でも触れているテーマですので、まあ、ここはまた後日深掘りをさせていただければと思うんですけれども、
はい、
どうでしょうか。
やりましょう、ぜひね。 この論文自体をまず皆さんね読んでいただけると、英語ですけれどもこの間もねチャプターにリンク貼りまして、今日もこちらにリンクを貼っておきます。まあウェブ上で、見られるんですよね。
そうですね、はい、公開されているので、
はい、そうですね、はい、ということで そちらをベースにですね、まあいろんな言語の歴史をこう組み合わせないと解けないパズルみたいなね、うん、匂いがしますよね。まあ、
対象言語史的な見方ですよね。
それです、出してくれました。
はい、
いや本当よくぞ今このキーワードを出していただきました。対象言語史、対象言語史といえば、
はい、
私もですね、編著者として関わりましたが、昨年出た本ですね、言語の標準化を考える、で副題で日中英読普通対象言語史の試みということで、はい、こちらも合わせてですね、対象あるいは比較言語史みたいな話ですけどもね、今日、うん、素晴らしいお話を聞かせていただきました。改めまして、青木くんありがとうございました。
ありがとうございました。